新平家物語連続講義第315回日踊り越の巻打五六事案吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は一ノ谷の平家のもとに院から和平の使いが来た場面をお送りしました。夜明け前、平家方の水軍の本営がある和田の沖では、大井殿、平の宗盛の乗る総水船へ平家一門の大将たちが集まっていました。寝不足気味の様子で宗盛は一門の主な面々が集まるのを待っています。とはいえ平家金たちの多くは今陸上におり、船に集まった者は時忠、常盛、範盛らの老将が中心でした。宗盛は彼らに院の使いからの書状を見せて意見を求めました。その書状は首里大部近信からのもので、内容は以下のようなものでした。後白河法皇におかれては平家と源氏が対戦に及ぼうとしているのにあたって和解の道はないかと悩みは一方ではない。そして法皇は源氏方に無下に兵馬を進めるなと沙汰を下している。しかしこのような和平の願いも平家方の同意がなければ無意味になる。もし平家方に和睦の意思があるなら法皇にお伝えする。おそらく8日中には正式な院宣が出るだろう。それでは本文を見ていきます。和を望まないものはない。ここにも好んで戦っているものなど誰一人もいなかった。都といい福原といい以前に変わる焦土でしかないが、一日も早く窮地へ帰り、波枕ならぬ平和の土に眠ってみたい。それは悲願と言えるくらい一門すべての切実な希望なのだ。
大井の殿。
お、代理殿、何か良いお考えが。
いやいや、考えるまでのことはない。何をお迷いなされるか。
そうであろうか。
和の院宣とあれば貸し込んでお受けのほかはありますまい。
したが和睦の沙汰は小僧の暮れにも幾度かあった。
あれは基礎からです。院の女ではなかった
けれど、院のお腹と見てもよいかと思う。何せ平家のうちに三種の神器があるゆえに、院はそれをなんとか欺き取りたいのだとわしは思うか。
おそらくそのお考えは当たっておりましょうが、さればとて和を拒む理由にはなりません。もしあまりにもご無体な条件の押し付け事であったら、その時お別れすべきです。和といい院宣とある以上は。
そこまで時忠に言ってもらうと、宗盛はすっかり古慮がほどけたように、そうよの海もっともと幾度も打ちうなずき、
代理殿の申すこと至極と思う。おのおのにも依存あるまいかと言った。
あろうはずはない、皆同意見だった。そこで宗盛は直ちに我にも和平の用意はあるの旨を幾多の木戸で待っている使者近信へ答えさせ、自身は早速に二位の天のいる小座船小舟をやった。人の本来はいかに血を見ることを嫌がっているものかが、その朝ほど人そのものの上に現れたことはない。
和平の院宣が下った。今朝院宣の見つかりが下校されたということだ。
こう伝わってゆく速さ明るさ、その朝の春のそよ風がさざ波のささやきのようだった。
いなとよ、院宣ではない
と、その早耳の誤りを正して、
今朝の見つかりは院の見つかりではあるけれど、まだ御内院までのことと言っても、誠の院宣使は八日中にお下校とのよしだ、猿がゆえに八日過ぎまでは合戦はないというだけのことだぞ
と事実を告げても、乾いた土が雨を吸った時のように一度ほっとした喜びと気の緩みは急に元へ戻ろうとはしなかった。さて、ほっとした空気は陸地にある諸陣地にも伝わっていきました。うなごの丘の上に見張り役としてたむろしていた増兵たちもすっかり気を緩ませています。いざ和平という情報が出てくると、生田川一帯の防御陣地も一ノ谷の固めも恐ろしい無駄に見えてきます。 増票の中からは、これほどのついえをするなら福原の都がもう一度できるというような声も出ます。それでは再び本文を見ていきます。するとさっきから丘の端にただ一人突っ立っていた老兵が、空のトンビにでも気を取られて仰向いていたのかと思うと、突然、
ああ、画家の顔が見とうなったわ。子供らに会いとうなったぞい。あのトンビを見、トンビでさえ夫婦で小ずりや。妖怪の先が一足飛びにこのものかのう。
と大声で独り言を言った。他の兵はこっちで笑い出した。
おいおい、だごろく、若えでもねえくせに何のたわごとだ。あれ、トンビが笑ったわ。
ほら、本当の腹を言ったのさ。せめて腹の底のもの、わめくだけでも気が晴れるというもんだろうが。
まあ、落ち着いたらどうだい。そう、うろうろばかりしていねえで。
ああ、早く、妖怪が来ねえものか。
まだ言ってやがる。そんなに増票方向が嫌なものを、なんだって都落ちの御堂勢についてきたのだ。あの時なら、いくらでも逃げられたものを。
逃げて田舎へ帰るなどしたら、うちの年寄りが聞くものでねえ。
おめえが年寄りと思ったら、家にはまだ上の年寄りがいたのかい。
80にもなって、まだ達者さ。何せい、宝円の昔、平の忠盛様や、そのお子の平太、清盛様が、西国の海賊をうちに下られたときに、お供をしたという、おらの親父様だからの。
そいつは大昔だ。俺どもは、まだ生まれていない。いや、4つ自分かな。だが、その頃から増票かい。
ああ、増票だ。その先の先の代から、おらの代まで。
やれやれ、偉いもんだ。我こそは平の増票を次第の着損にして、今も無冠の増票を、ただのダオロクとは。
そういうわいらこそ、どこの馬の骨だ。おらが先祖などは、伊勢平氏の頃から都について出て、小倉の巻で馬を飼い、脇草を耕し、こうして長いご奉公してきたものぞい。
ただの増票とはいえ、格が違う。そう言われながら、トンビへ泣き言を言うのはおかしいぞ。和平と聞いてあまりの嬉しさに、ダゴロクはちとどうかしたらしい。入れるな、入れるな。ダゴロククリゲ、もう担当の月日じゃあるめえしよ。
時にはたまらない郷愁にもせかれ、牛馬以上な辛さにも泣くが、また彼らならでは吉しえないのんきな境地もあるのだった。彼らはたわいもないことにこうして興じ合いながら、一時でも身にかせられている豪の苦言を忘れようとするものらしい。そのうちにまた何を見つけたか、伸び上がった一人が、
おや、さっきサビの入り江についた小舟があったが、その小舟を上がってこっちへやってくる腰があるぞ。しかも女腰。はて、誰だろう。
何、女腰が。
増票たちは丘の東の崖際まで歩き出して、なるほど女だと何かに乾いているような目をそばめ合った。さて、女の乗った腰がこちらに向かってくることに興味を惹かれた増票たちです。腰には5人の従者と老女が友についていましたが、道に迷っているようです。やがて友の一人がうなごの丘へと駆け上ってきました。やがて増票頭が姿を現してダゴロクを呼びます。頭はダゴロクが三味道盛のいる妙泉寺への道を知っているか確認した上で、腰の案内役をするように命じました。待っていた女腰が書き上げられ、その先に立ってダゴロクは夢野の道を登りました。ようやく妙泉寺に到着し、やれやれと帰りかけたダゴロクは呼び止められ、木との道案内もするように言われ、ここで待つこととなりました。帰りは夜になるやら明日になるやら知れぬまま、ひたすら待つだけの状況です。ダゴロクはふとこの人所にいるはずの幼馴染の氷太を訪ねることにしましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。